はい、それでは後半は立石さんのトークじゃないんですけど、じゃあ立石さんのHowっていうそのブログがあるんですけど、この間しばらく立石さんにお会いしてへんわ、どうしてはるんやろうって思ってそのブログを見たら、全然更新はされてなかったんですけど、10月12日の謎かけ配達員さんっていうのがあって、でこのブログいつも面白くて長いんですけど、であまりにも面白かったので、これをリュウタさんにいろいろ謎かけをしてみたいなと思いながら、皆さんにも謎かけをしてみたいなと思いながら、読ませてもらっていいですかっていうふうに立石さんにメールでお伺いしたら、あ、もちろんどうぞどうぞということだったので、今日はちょっと長いこのブログを読みながら皆さんに謎かけをしていきたいと思います。それではよろしいでしょうか。読みますね。タイトルは謎かけ配達員さんで、職場で自分はいる部署にたまに来る配達員のおじさんがいる。少年がそのまま年を取った感じで年齢が判別しにくく、目がギラギラしている。日に焼けて色黒く痩せ細っていて、やつれた感じが伺えるところに運送業の大変さを思わせるが、いつもどこかしら、昨晩は深酒しちゃいましてねと言いたげな雰囲気でふらりとやってくる。このおじさんは荷物を配達して普通に帰っていけばいいものの、しばしばつぶやきが付け加わってくるのであった。例えば受領書と控えの伝票が2枚セットになっているものを1枚剥がして持ち帰るにあたり、そのおじさんは、これがいつもうまくできないんですよね。何年もこの仕事してんだからね。自虐的にわめきながら、実際に全然その薄い紙がめくれず苦闘していたりする。こういう可愛げのあるぼやきが、状況を問わずついつい口に出ちゃうタイプのようで、俳優で言えば北の国からの、田中邦衛を彷彿させるような昭和感を、普段に放っている。おそらく仲間から麻雀に誘われたら弱いくせにいつもホイホイ張り切って参加するものの、案の定たくさん負けまくって、そのぼやき節不死に皆からの笑いを誘うような、そういう姿を想像させてしまうような人の良さがある。令和の時代においてもはやこういうおじさんは絶滅危惧種のような気もしてくる。ちょっと前置きの中です。ルタさん伝わりました？イメージできました？
まあ、
はい、ます、そういうい
るかは、周りに身近にいるかは分かんないんですけど、まあ、はい、
配達してきはる人って宅配便の人とか喋らはったりします？挨拶したりする？でも馴染みの人結構きはりますよね、いつも配達してくれはる人。
場所にもよりますけど、そうですね、静岡にいた時の一つの宅急便会社の配達員さんはいつも同じ人で、なんかちょっとそういう感じになりかけた時もありましたが、
でなんか外で見かけたら、そのあっちも北派ある人やと思ったら、つい挨拶してしまいそうになるんですけど、いきなり歩いている人に挨拶されたら困るやろなって考えてみたら思ったりもするのですが、はい、続きを見ますね。で、立石さんのお話の続きです。で、その日も、配達員のおじさんは我々のところにやってきて、同僚の T さんが応対した。最近この部署に移動してきた T さんは、優れたコミュニケーション能力を持っているため、このおじさんともすぐに仲良くなり、近頃はもっぱら T さんが配達員さんの相手をして、しばらく談笑するまでになっていった。デスクの配置上、いつも私は、彼らの難所には背を向ける位置で仕事をしているわけだが、しているのだが、この日は配達員のおじさんが突然 T さんに謎かけを出題してきたもんだから、それを背中越しに耳にした我もすかさず仕事の手を止めて、仕事の手を止めて振り返り、おじさんと向き合うことになった。この職場で、おじさんが謎かけしてて、みんながバッとそこを向いて、こう真剣に聞いてるという、そういう状況ですね。はい。皆さん想像できましたか？さあ、じゃあどんな謎かけが始まるのか、いきますね。はい。では、夏バテとかけて、宇宙に出ちゃったと解く。 その心は夏バテとかけて宇宙に出ちゃったと説く。その心はとおじさん、おうむさっぱりわからない、同僚たちも首をひねる、おじさんがドヤ顔で甲高い声を上げて、さて龍太さん、龍太さんだったら答えは何でしょうか、タンタンタン、皆さんだったらどうでしょうか、
何ですかね。
夏バテとかけて宇宙に出ちゃったと説く。その心は、
なんだろうな、
こういう風に言ってたかな、皆さん答えは、普通に読むと空気がない。
あ、
夏バテかけて宇宙に出ちゃった空気、つまり空気がない。反対側に出たら どう発音します。空気がない、まあ食欲がないということですよね。空気がない、それをこう空気がないと、で言うと、立石さん、おお、なるほど、おおって書いてあって、空気、食べる気がね、はいはいはいって書いてあるね。で、そもそも謎かけと真剣に向き合うことになるのは、少なくとも21世紀に入ってからは初めてのことだと思われるので、こうしたトンチを聞かせていく感覚が異様に新鮮だったです。ヒルトさん、こんな謎かけしたことあります？昔やったらしてた？そんな、私あんまりこう経験ないんやけど。
そうですね、なかなかそんな、そういう感じの謎かけで遊んだ記憶というのはないですけれども、
これかなり高度ですよね
そうですね。
じゃあ次いきますね。私のリアクションを見て、今日に乗ってきたおじさんと徳井川で第2問です。さて次は、大雨とかけて鍋料理と説く。その心は、大雨とかけて鍋料理と説く。その心は、これもわからない。雨、鍋、なんじゃそりゃ。またしてもみんな答えが出ない。さあ、職場で、普段お仕事をしている人が突然真剣にこの謎かけに、勝負に挑むのですが、答えが出ない。さて、龍太さん、大雨とかけて鍋料理と説く。その心は、
何ですかね、これも難しいな。
皆さんいかがでしょうか。なんか言われてみたらそうやなと思うんですけど、これかなり日本語の勉強してるとしたら高度な勉強ですよね。いろんな自分の学んだことを総合してもなかなか出てこない。さて、大雨とかけて鍋料理とか、その心は、答えは、あとは雑炊
なるほど
そうか、大雨とかけて鍋料理と最後に雑炊。この間あんこうの鍋か一人でこうやってみたんですね。あと、ご飯入れたら美味しいですよね、雑炊にしたら。全然話が飛びましたけども、そこでまた立石さんが、今度はちょっと太文字で、うおーさー面白いやないかって書いてあるんですけど、ここまで来ると我々の方から、師匠もう一問くださいというノリになっていた。続けて第3問です。皆さんいいんですか。第3問、これはちょっとアメリカとも関係していますね。次も大統領 選挙に出たがるトランプとかけて人の来ない神社と説く。その心は、次も大統領選挙に出たがるトランプとかけて人の来ない神社と説く。その心は、ちょっと複雑なあれですね。これはすぐ分かった、私もドヤ顔で即答。すごい、立石さんだんだん成長していってる。龍太さんいかがでしょうか。
これは再選が関係するので。
そうですね、それが再選がない、再選がない、世界っていうのが第4問ですね。人の来ない神社で再選がないなるほど、こんなん誰がどうやって考えるんでしょうね。全然だから、なんか文脈としてつながらない2つのことをかけて、それをなんかこの回答者の方が一生懸命考えてこう文脈を作るんですね。これはすごい。じゃあこれが最後のあれかな。カルメンとかけて危ないと電話で説く。その心は、これどういうことや。 カルメンとかけて危ないと、で危ない電話と解く、危ない電話と解く、その心は、じゃんじゃんじゃん、水戸さんいかがですか、カルメンとかけて危ない電話と解く、その心は、よく新聞に載ってますよね、何々気をつけましょう。
そうですね、まあそれはでも特殊詐欺とかそういう話なので、
やっぱ立石さんは正解だったみたいね。だからカルメンでオレオレ掛け声、
ああなるほど、
どう発音していいんですけど、そのままカタカナでもってオレオレ、つまりオレオレ詐欺ですね。なんかお母さんよ、リュータ元気、元気してる、ね、ところでね、あ、俺俺、それは俺俺じゃん。僕や僕やって、久しぶりや、お母ちゃんちょっと聞いてくれる、俺な、俺な、俺な、ほんで困ってるんや、みたいな感じですかね、リュータさん。知ったことがないからわかりませんが、俺俺詐欺っていうのは、日本で。
まあ、オレオレってかかってくるので、オレオレ詐欺って、まあ、言いましたが、最近むしろ言わなく、いろんな、本当にいろんなものになりすましてかかってくるので、オレオレ詐欺って言わなくなりましたので、逆になんか答えにくくなってるかも。
そうですね。でも、このなんか問いを作るってすごいですね。なんで、もはやここまで来ると、謎かけ的思考のコツがつかめてきたようで、嬉しくなった。で、こうしてひとしきり盛り上がり、私の悪い癖というか、意図としての差がというか、これをブログのネタになると思ってしまうと、ついこのおじさんにインタビューっぽく尋ねてしまうわけで、で、かっこして仕事に戻るよ。そうですね、これだけ皆さんが、5分か10分ぐらい皆さんきっとお仕事中に楽しんだということになるかと思うんですが、どうして謎かけに興味を持つようになったのか聞くと、配達中の車の中でいつも聞いているラジオ番組で謎かけのコーナーがあり、自分もよく投稿しているとのこと。なるほど、皆さんが投稿されるんですね。こうやってる人が考えるという。で、ラジオを聞きながらハンドルを握る手でパーンと傷を落ち、はーはーはーと、うめえこと言いやがるなーとうなっているおじさんの姿が容易に想像できてしまう。なるほどね。りゅうたさん、こんなラジオ番組、聞いたことありますか？ラジオでこう、何々とかけて、何々とく、その心は、みたいな。あるんかな？
まあでもラジオって結構、FM、日本の場合は FM 放送はかなりローカルなものが多いので、いろいろですよね。でもいろんなコーナーあるので、僕も実家の方では、車乗るときは、FM 埼玉って、埼玉県の、普通の、FM 聞いてますけど、いつも聞いてるコーナー、落語家さんが一人パーソナリティでやってるやつなので、もしかするとそういうコーナーとかあるかもしれないし、まあ、いつも聞いてる時間にはなんかそうじゃない、なんかこういういろいろお題を出して投稿コーナーみたいなのをやってて、まあ、それはそれで面白いですけど。
ラジオで落語をやることもあるんですか？なんか一応落語ってやっぱパフォーマンスで、目の前でこういろいろこう一人でいろんな手も使いながら体使いながらやってはるイメージなんですけど、ラジオで言葉だけでやっても結構伝わるもんですかね、落語って。
落語って最近は分かんないですけど、僕が子供の頃ぐらいは NHK とかで普通に落語やってましたし、多分テレビ放送とか始まる前は落語とか講談ってすごいラジオの花形の番組だったはずですね。
リュウタさん練習しましょうかラジオでこうやったりする難しいでしょうね。なんかそういうことができる人がなんか出演してくれはったらすごく勉強になるんですけどね。まずは聞いてみる必要がありますね。ちょっと今度ラジオで落語っていうか、そういうこう落語の話って今まであんまりしたことがないような気がするんで、いつか話題にしてみたいなと思います。で、最後に今思うと、あの日に出してくれた問題もおじさんの自信作だったかもしれない、そのことを聞きそびれていた、 そうか、投稿してはるから自分で投稿してすごい受けたりとか、ラジオで言われたものを言うてはるかもしれないですよね。そんなその場で即座で出てくるっていうことがすごいですよね。で、しかしそれを改めて聞く機会が今後はなさそうである。なぜならこの日おじさんは帰り際にこう言ったのである。実は今日で私はこのエリアの担当を外れますので、皆様ごきげんよう。散々謎をかけを出して名前も知らないまま、あのおじさんが我々の前から去っていった。なんだかコメディ映画のワンシーンのようであった。謎かけ配達員さんに幸あれっていう、あのなんかブログなんですけど、このおじさんまさかこの遥かな章でアメリカで自分がかけた謎が放送されているとは夢にも思っておられないでしょうね、リュウタさん。なんか不思議な世界ですね。っていうので、なんかこれを、このブログを読んだ時に、わ、これ遥かな章でやめたいと思わず思った次第なんですけど、リュウタさんコメントいかがでしょうか。楽しかったですか。
うん、なかなか難しいというか、
難しいです、ね、
発想を変えないと、うん、難しいですね。
こんなんいっぱいあるんやろか、あのこういう謎かけなんか知ってる人があったり、私だから、あの立石さんちょっと謎かけ、あの遥か所に送ってくださいよとか思うんですけどね。立石さんもちょっと問いかけて、
うん、考えるのが得意な人は結構いると思うので、うん、ラジオのコーナーとしては普通に成立すると思いますし、まあ普通にね、あの FM とかでやってるラジオだったら結構聞いてる人も多いので、うん、あのリアルタイムなものとしても成立する気がするんですけど、なんかあったら送ってもらえれば解きます。麦子さんと僕が解きます。
あの皆さん、あの送っていただければぜひぜひ。でも自分でじゃあいざ作ろうと思ったら確かに難しいですね。もともと文脈ってつながってないようなものをつなげて問いにするわけですから、あの作る方がかなり高度 なんか思考能力を求められそうな気がするんですけど、うん、
そうですよね、まあ、発想の転換なのか、なんかこう、うん、あるいは、まあ、ダジャレを考えるのが得意な人だったらうまくいくのか。
ああ、じゃあそのダジャレという意味で違う言語でやるのは難しいですね。これ英語も同じような感じでできる？
同音義語とかはなくはないので、
うん、
できることはできますね、多分。
ノリがだいぶ違ってきそうですね。あの、その、なんか今日の最初に話した関西と関東と、あるいは場所によって同じ言葉で違うとかやったら、これ関西の人にはこの謎解き分かるんやけどねみたいな感じで、すごい地方編みたいなのできそうですよね。
ああ、まあそれはそうですね。うん。
うん、さっきの歌詞はなんか絶対他のとこやったら分からへんっていうことですよね。あの、一番最初
に。そうですね。東の方の人には通じないかもしれない。うん。
それにあえて挑んでみるとか、あの子、あ、すいません、考え出したらいろいろ面白いな、これは、とか思ってしまったので、あの、言葉と文化の学習として、皆さんがいろいろまた、はるかの章に、あの、お便りをお寄せいただければ嬉しいです。今日の3曲は、最初の曲がスーパーフライで氷に閉じ込めて、2曲目がさだまさしゴローのテーマ、これは北の国からですね、田中邦衛さんがゴロー役をしていました。そしての3曲目が水曜日のカンパネラで一休さんでした。もう時間ですね。立石さん、楽しいブログありがとうございました。そしてアーブナシャンペーン、すごく寒そうですね。どうか暖かくして週末をお過ごしください。来週も同じ時間に遥かな章でお会いできますよ。WRF のオープンフォーラムファーシャンペーンコミュニティ、ミュースエクスプレッサーズオーソフスピーカーズアンドゥーナツリプレゼン WRF アバナシャンペーンインテルコミュニティセンター。 Thank you very much for listening. ハルカナショーフォロム WRF アバナ。 This is the time for ending. We'll see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.